杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に心臓血管研究所附属病院循環器内科医長有田拓人さんを招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです。
有田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は検診の心電図で陰性 T 波を指摘されて陽性者となる方がいますと、まあ、原因と症状がない場合の対応についてご教示くださいということで、まあ、先生、この無症状 T 波単独の異常というのはこれしばしば目にするもので、まあ、健康診断から上がってきますが、これ本当になんかピンからキリまでという感じで、まあ、なかなか対応が難しいものの一つかもしれませんけど、まず先生、これ明らかに背景に病気があるというところから教えていただきたいわけですけど、多いものとしてはどういった病気がありますですか？
やはり虚血ですね。心筋梗塞あるいは狭心症っていう虚血が絡んでる患者さんっていうのが、まあ、稀ですけれども、症状がないということを前提にすると稀なんですが、稀にいらっしゃるというところと、あとは高血圧性の心疾患、血圧が高いことによる圧の負荷で心電図上陰性の T 波の変化が出ているという方が無症状の中では一番多いかなというふうに思います。
虚血性の場合、 STT の変化の前に T 波だけがこう下がるといったような、まあ、前兆みたいな形で来ることはあり得るわけでしょうか？
通常は稀と考えていただいていいと思います。虚血の場合はやはり STT の部分の異常を伴うことが多いですので、陰性 T のみで来るというのはかなり稀かなと思います。
一方で高血圧があると、これ単独で T がこう低減になるということはあり得るという形でしょうか？
おっしゃる通りですね。
これは先生、例えば高血圧の程度とか予後とか何かそれとこうリンクして調査されたことは終わりですか？
私自身あまり報告は見てないんですが、陰性 T の患者さんの方がですね、高血圧心疾患があった場合に、まあ、発見されやすい、こういう検診などの異常を指摘されやすいという意味で、医療機関へのアクセスが早くなるっていう傾向はあるのかなというふうに思います。
なるほどですね。ということは、まあ、例えば高血圧の下療の開始が早くなるというか、まあ、確実に高血圧の治療ができるという、まあ、チャンスも出てくると考えてよろしいわけでしょうね。
おっしゃる通りですね。はい、
とまた次のものになると心筋症が出てくるのかなということがあります。やはりですね、この、T 波のこの陰性 T で見つかる疾患の中で一番大きなもの、これやっぱり心筋症と考えてよろしいですか？
おっしゃる通りだと思います。心筋症の中でもやはり肥大型心筋症、心筋の肥大がある患者さんに特徴的な変化ですので、それの肥大型心筋症の患者さんの初めの所見として取られることが稀にあります。他の心筋症に関しては非常に稀ですかね。陰性 T のみで来られるっていうのは非常に稀だと思いますね。
これのメカニズムというとどういったことなんでしょうか？
T 波は心筋の細分極の部分の波形ですので、やはり心筋が非常に厚みがあって、細分極の過程で、まあ、心内膜側と心外膜側の自走のズレによってできる波形なんですけれど、非常に厚みが出て、細分極の異常を伴ってくると、T 波がひっくり返るというのが基準として言われてるんですけれども。
ただし仮にそれがあっても、心臓自体への負荷はあまりないわけでしょうか？ まあ、例えば心不全にこう発展するということはもうまず考えられないと見てよろしいわけでしょうか。一般的なあの陰性 T 波がある場合ですね、一般的な話ですけれども、
あの心不可を表す波形として知られているので、あの単独で出てくるっていうのは稀だと思うんですけど、心不全の急性期に合併して出てくるっていうのはしばしば経験はしますね。はい、
それ以外の病気病態で先生あのご経験なさった中で、あこんなのがあったりといったものございますか。
僕やはりその印象的なのは、はい、タコツボ心筋症の患者さんで、うん、あのまああまりご症状がなくてですね、うん、自分でも負担がかかった生活の直後に取られた検診で陰性 T を指摘されたっていうので精査で回ってきまして、うん、私のところに来たのは1週間ぐらい後だったんですけども、うん、その陰性 T 波が少し改善している状況でいらしてて、振り返ってみるともともとのその検診直前の生活でおそらくタコツボ心筋症のような病態をきたされていたのかなという患者さんがいらっしゃいました。非常に印象的でしたね。
ただ印象的ということは先生やはりあの肥大型心筋症にしてもタコツボにしてもですけど、頻度としてはそんなに多くはないと考えてよろしいでしょうか。
おっしゃる通りです。私あの検診の心電図も見させていただくんですけれど、うん、実際こう健康な方の検診で陰性 T が非常に強い所見として出ている方は非常に稀かなと思います。
うん、まあ、そうしますともうほとんど大半の方がまあいわゆる非特異的変化という話になってしまいますけど、まあ、多少少し補足してご説明お願いしたいんですけど、まあ、よくこれこっち方面、まあ、心臓のまあ波形異常となりますとこれすぐタバコ、アルコール、カフェインこれ出てまいりますけど、こういったものでの変化いかがでしょう。
タバコ、アルコール、カフェイン直接その心電図変化につながったという報告は私自身はちょっと見たことがないですけれども、やはりこう生活習慣が乱れているという意味で、うん、高血圧の状態放置されている方ですとか、そういう傾向はあるのかなと、うん、結果として高血圧の歴史の中で陰性 T が出てくるっていう患者さんいらっしゃるかもしれません。
まあ二次的な形でということですね。
おっしゃる通りですね。
あと年齢の因子といったもの何かございますか。
特にあの右側の V1 から V3 ぐらいまでの V3 誘導までの陰性 T というのは30歳以下の方にはしばしば時々ですけれども見られる所見で、こちらはもう僕たち異常所見としては取らないですね。特に30歳未満の若い女性にしばしば観察されるんですけれど、 V3 までの陰性 T は異常と取らないという考えでやっております。
子どもの場合はいかがなんですか。
子どもの場合はですね、もう少し後半にあまり心電図を取らないので情報も少ないんですけれど、はい、V3 どころか V4、V5 あたりまで陰性の波形がよく観察されるというふうに聞いています。
あそうですか。そうすると小児検診の時に少し気をつけないといけないというところになります
か。おっしゃる通りですね。小児科の先生たちは多分ご存知でもう異常として取らないんだと思うんですけれど。
なるほどですね。はい、あとこれ一過性に出てきて治ってしまう、まあ、例えば先ほど高血圧の話出てきましたけど、まあ、高血圧が正常になるとこれ消えてしまうとか、そういった現象はいかがなんでしょうか。
経験します。あの検診で先ほどよく読むと申し上げたんですけれど、うん、ある年で精査に回して高血圧の介入が始まってですね、うんうん、翌年の心電図を見ると陰性 T が良くなってるというのはしばしば経験しますね。良かったなというふうに思うんですけど。
なるほどですね。はい、まあ、それはまあ先ほどの話にもなりますけど、まあ、高血圧への治療を介入してよかったねと、まあ戻す時には役立つかもしれませんですね。確かにですね。ということで、まあ、あの一般的な非特異的なものがもう中心ということですけど、まあ、ただこのやはりこう陽性者ということでこう上がってきてしまうとどうしようかっていうところもありますけど、まあ、本当にこれ専門の循環器の先生方に回すべき判断ですね。まあ、当然これ症状がないということが第一前提です。それから他の波形の異常がないということですけど、どういったあたりがまああの陽性者の判断となるでしょうか。
個人的にはもうご高齢、具体的には50歳60歳以上で初めて陰性 T の所見を指摘されたという場合には一度循環器の精査に回していただいて良いと思っています。
まあ波形の形とかなんとかだけではないということですね。
そうですね。なかなかこう非特異的な変化も多い部分ですので、うんうん、一度もう回していただいて 一歩先の進んだ精査をするという方針でいいかなと思います。
あとただ先生、巨大陰性 T 波というのがありますが、これはいかがですか？
そうですね、時々V456 あたりの誘導で非常に高い陰性に触れる T 波を記録されることがあって、特に心線部に限局した肥大型心筋症、心線部肥大型心筋症という病気が日本人に多いとされてるんですが、はい、それに特徴的な波形とされていますので、巨大陰性 T 波はもう一度循環器に回していただいていいと思います。
これも素人が見てもはっきりするぐらい形は大きな変化と見てよろしいわけですね。
そうですね、もう見て明らかに下方向に1センチ1マス以上触れてるという形になるので、ね、回していただいていいと思います。
先生方はこれ精査となりますとどのあたりまでやられるわけですか？
私はもうエコーは必須ですから、はい、心臓超音波検査を必ずやらせていただくのと、あと狭心症虚血の関与がないかっていうのを冠動脈造影剤を使った CT 検査をやらせていただく場合も非常に多いです。あとは、通常よくやるホルター心電図などで何らかの異常がないかっていうのを精査を進めていくという形です。
一応 40-50 歳以上中高年以上ということになるわけでしょうか？それと若い方でもやはり CT スキャンあたりまでは行くわけでしょうか？
若年で冠動脈のリスク因子がない場合は、もう CT までは行わないことが多いです。私の外来ではなんですけれども、
とりあえずはエコーは必須と見てよろしい
ですか？エコーやらせていただきたいなというふうに思います。
ちなみに最近出てきたスマートウォッチですが、これはこの T 波異常等にはまだ対応できていないと考えてよろしいですか？
もう私の外来で知る限りそうですね、ご紹介いただいたことはないんですが、今後もちろん精度も徐々に向上していくと思うので、いずれその紹介が来るかもしれないなと思っています
なるほどですね、いずれにしてもそういったもので異常がなければこれ年1回の検診でいいよということでよろしいでしょうか？
おっしゃる通りだと考えています。
ただ先生、これやはり患者さんですね、患者さんサイドとして見ると、ちょっとでも我々が、ちょっと免罪符的にですけど心筋がちょっと弱っているケースもたまにありますよ的な話しちゃうと、なかなかこれは気にされちゃう方も多いと思いますので、そこのところの説明ですが、これどうしたらよろしいでしょう？
心電図は僕たち循環器疾患の、入り口の検査だっていうことをよくお伝えしてます。当院にご紹介いただいて異常がない場合は、もう一つ進んだ検査で異常がないので、現時点では安心してくださいというお伝えの仕方をしていますので、過度に心配をしすぎないっていうのも大事なのかなと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は心臓血管研究所附属病院循環器内科医長有田拓人さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。